ください。聖書の朗読をいたします。旧約聖書、サムエル記上16章、1節から13節までです。旧約聖書の453ページをお開きください。サムエル記上16章、1節以下。主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。サムエルは言った。どうして私が行けましょうか。サウルが聞けば私を殺すでしょう。主は言われた。若い雌牛を引いていき、主に生贄を捧げるために来ましたと言い、生贄を捧げる時になったらエッサイを招きなさい。なすべきことはその時私が告げる。あなたは私がそれと告げるものに油を注ぎなさい。サムエルは主が命じられた通りにした。彼がベツレヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくるとサムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは七人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらのものをお選びにならない。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか？末の子が残っていますが、今羊の番をしていますとエッサイが答えるとサムエルは言った。人をやって彼を連れてこさせてください。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れて来させた。彼は血色が良く、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。新約聖書、ヨハネによる福音書、第9章の1節から12節までの朗読をいたします。新約聖書の184ページです。さてイエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技を、 まだ日のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾を押し、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさい、と言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や、彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないか、と言った。その人だ、という者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は、私がそうなのです、と言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が、土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら、見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。祈りましょう。教会の頭なる、主イエスキリストの命の源である神様、あなたの御名を讃えます。この主の日の朝に、私たちはそれぞれの場所で礼拝を捧げています。インターネットを通して、この祈りを心を合わせ、またそれぞれの場で、あなたの御名を賛美している人々がおります。神様、この教会に連なるすべての人々、また、インターネットの音声を通して礼拝されているお一人お一人に祝福がありますようにと祈ります。今私たちは大変な不安の中を歩んでいます。その中にあなたの御言葉によって立ち、御言葉に委ね、生きる信仰を教えられるものです。今私たちは受難節の旅を続けています。この受難節の中で、イエス・キリストの苦難、十字架の道行きとが、私たち自身のものとなりますように。今朝、私たちは、御言葉を賜りました。この御言葉に私たちは聞くのは、たやすいことです。しかし、この御言葉に従い、自分の場所を一歩出て、そこから立ち上がっていくものと変えてください。私たち一人の力では、それをすることができません。どうか、あなたの聖霊が豊かに私たちに注がれますように。聖霊の力によって、私たちは前進することができますように。神様、今それぞれの場で礼拝している者が、イエス・キリストの復活を喜ぶイースターの時には、どうかこの御堂に集い、礼拝する群れを回復させてください。しかし、それぞれに散らされている私たちが、今心を合わせあなたを賛美する時に、どうか私たちの教会共同体を、思い、私たち一人一人の祈りがあなたに聞き上げられますようにと願います。私たち一人一人をあなたの民として祝福し励ましてください。これらの感謝と祈りとを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。天国の天に、刑罰の刑と書いて、 典型病という言葉があるのをご存知でしょうか。すでに使われなくなった言葉かもしれません。これは原因究明ができない病など、神が与えた罰、すなわち天罰として存在する病気だとされた病気を表す言葉です。とてもこの言葉は差別的に用いられました。かつてこういう偏見に満ち満ちた言葉を使われることによって苦しめられた人々がたくさんおられました。例えば、肺を病んでいた人は、はいはいと良い返事をしなかったからだとか、顔にあざのある人は、前世で人の顔を踏みつけられたからだとか、あるいは何らかのハンディキャップを前世の罪の報いとか、あるいは親の罪とか、いろいろなことにこじつけました。しかし今、典型病という言葉を使わなくなったとしても、こういうことを言う人は現代にもたくさんいるのではないでしょうか。自分自身や家族の病気がきっかけで宗教の門を叩く人は今でも多いからです。藁にもすがって救いを、癒しを求めている人々の心につけ込んで、その病気が、あるいは災難が、前世の罪からだとか、霊が取り付いているとか、そういうことを声を大にして言う人々、あるいはそれに伴って多くの金品を要求するような悪い人々が今でも後を絶ちません。もちろん病気によって本人の不摂生などが原因でかかる場合もありますが、本人の責任とはかけ離れたところで病や災難に陥ってしまうこともあります。ですから病気の原因がすべて同じように自分や家族の罪のせいにされたり、祟りや因縁だと言われるのはおかしなことですし、そんなことを聞かされた本人は救われたり、癒されるどころか、ますます落ち込んでいくのではないでしょうか。それにしても神様が罰として人間に病を与えるのでしょうか。断じてそんなことはありません。しかし、今日の箇所に出てくるイエス様の弟子たちは、そのように考えていた節があります。そして、道端にいた生まれつき目の見えない人に失礼な心ない言葉を吐きかけ、あるいは心の中で非常に差別的な思いを抱き、イエス様に尋ねました。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？この目の見えない人は仕事をすることもできず、もう長い間物乞いをしていたと考えられます。ある日イエス様の一行が彼のいる道を通り過ぎました。そして弟子たちはふと思いつきで言ったのかもしれません。一体誰のせいで彼の目が見えなくなったのか、そういうふうに言いました。そこでイエス様に尋ねたのです。福音書の記述を読む限り、弟子たちはどういうふうにイエス様にこの言葉を伝えたのか知ることはできません。ひそひそ言ったのかもしれません。あるいは街の雑踏を歩きながらであれば、それこそ聞こえようがしになるような大きな声で言ったのでしょうか。私はこの心ない言葉が目の見えない彼に届いていたのではないかと思うのです。私たちも病気の時に人の言葉が重く感じられることがあります。また言った側の何気ない一言が後になって 幾重にも幾重にも自分の心の中でこだましてくるものがあります。私にも目の見えない友人がおりますし、私の祖母は弱視で盲学校に通った経験があります。私は小さな時からクリスチャンの祖母が営むマッサージ店で多くの目の見えない人々との交流がありました。その経験からお話をすれば、目の見えない人々は実に耳がいいのです。ですからこの箇所に出てくる目の見えない人もイエス様の弟子たちの質問を聞き逃したとは思えないのです。当の質問されたイエス様は、いかばかりの表情をしていたでしょうか。弟子たちをたしなめるような顔つきであったかもしれません。あるいは、目の見えないこの人を憐れまれる眼差しだったでしょうか。何かに怒りを感じられるような様相だったでしょうか。この点について、福音書にはたった数文字、今日の箇所で3節のところです。イエスはお答えになった。イエスはお答えになったとだけしか記されていないのです。仏教の言葉で因果応報という言葉があります。前世の行いによって現在における幸福や不幸というものが決まり、そして現在の行いが来世での幸福、不幸を左右するという教えです。仏教を土台とした新宗教の多い日本では、先ほどお話ししたような人の弱さにつけ込んでいろいろなことを言う人々が出てくるのでしょう。しかし、これでは本末転倒です。宗教は人を救うのがその本義です。そしてイエス様の弟子たちにも因果応報の考えがあったことを今日の箇所は示しています。聖書の中に、例えば旧約聖書の予部記などにもそのような因果応報の思想というものが現れておりますが、この因果応報の考えからイエス様の弟子たちが、この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと言ったのです。イエス様の弟子たちのこのような発言に、エリート意識というようなものを感じざるを得ないのです。目が見える弟子たちが、目が見えない人を指さして、自分たちは罪のないものであり、現在もそのような応報を受けていないのだという思いが、この言葉に表れているように感じるのです。しかしこれにイエス様はどうお答えになったかというと、先ほどの3節の続きですが、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。これを聞いた弟子たちも驚いたでしょうが、ここにいた目の見えない人はもっと驚いたことでしょう。そしてイエス様の福音に触れた喜びも味わったことでしょう。彼は生まれてからこの方ずっと目が見えないという一点だけで差別され、侮蔑され、罪人というレッテルを貼られて生きてきました。今日の箇所の少し後の34節の言葉になりますが、イエス様を証しした彼がファリサイ派に罵られる場面があります。ファリサイ派はこういうふうに言います。お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか、と言い返し、彼を外に追い出した。この目の見えない人の生涯の中で、 どれだけ辛く悲しい思いに打ちひしがれたことでしょうか。その彼にとってイエス様の言葉は、今まで聞いた他のどんな言葉よりも力と希望を与えるものでした。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。そしてそれに続けてイエス様が仰せになったのは、神の業がこの人に現れるためである。今まで目の見えないゆえに罪人呼ばわりされ、物乞いをし蔑まれ続けた人生を送ってきた彼の上に神様の御業が現れる。心の底からの驚きと希望を抱いたに違いありません。一体どのようにして彼の上に神様の御業が現れるのでしょうか。そこにいた誰もがそう思ったでしょう。目の見えない彼も、弟子たちも、その道端にいた人々にも、もしイエス様がその言葉だけを残してさらに歩き続けていかれたならば、誰もが単なるイエス様の慰めの言葉、憐れみの言葉として受け取ったことでしょう。しかしイエス様は、神の業がこの人に現れると高らかに宣言されたのです。6節以下のところをご覧ください。イエスは地面に唾を押し、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。イエス様が宣言されたように、神様の御業が彼の上に表されました。彼は目が見えるようになったのです。しかし気になることがあります。これまでイエス様はその言葉だけで病気を癒したり、数々の奇跡を行っていました。なぜここでイエス様は泥をこね、シロアムの池に行くようにこの人に命じたのでしょうか。彼にはまず肉体の目が開かれる前に心の目が開かれる必要があったのでしょう。それはイエス様を信じるということです。これは私の推測ですが、きっと物乞いをしていた彼は人々が集まるエルサレムの中心部にいたと思われます。シロアムの池というのは、今でいうエルサレム旧市街の外れにありましたから、中心部から約1キロ弱ぐらいでしょうか。シロアムの池などという場所を、この目の見えない彼は知らなかったかもしれません。しかもこの池は人工的に石を切り崩して作られたもので、当時でも水面まではたどり着くのに深いところに降りていかねばならなかったでしょう。もしイエス様のなさったことをうさんくさくこの人が感じていたならば、こんなに遠くに移動しなかったはずです。少なくとも泥を塗った時点ではまだこの人の目は見えていなかったのです。シロアムの池に行く間に顔を洗って泥を落としてしまったかもしれませんし、途中でもう諦めてしまったかもしれません。しかし彼の心の中にはイエス様の神の業がこの人に現れるためであるという言葉がずっとこだましていたのでしょう。おそらく彼の心は熱くなり、シロアムに向かわせたのです。イエス様を信じていなければ、こんなことはできなかったはずです。自分のことを生まれて初めて人間扱いしてくれたお方です。彼はイエス様の深い愛に満たされていたことでしょうし、イエス様にかけてみようという信頼の心も生まれていたのです。 シロアムの池に行って洗いなさい、というイエス様の言葉を胸に、一目散にそこへと向かったその時、彼の心の目も開かれたのでした。今日の箇所は、ヨハネによる福音書、9章1節から12節までに聞いていますが、これより13節以下に進みますと、エルサレムでは目が見えるようになった人の話で持ちきりになります。しかし一人の人間が神様によって救われたというのに、それをよく思わない人々は、彼をファリサイ派の人々のもとへ連れて行きます。イエス様が彼を癒したのは、労働が禁じられている安息日のことだったからです。イエス様の癒しの行為も、律法を犯しているとみなされたのです。この13節以下というのは、本当に愚かな、つまらないことでの問答が続いていきます。イエス様は、ルカによる福音書の6章の記事で、やはり安息日に手の苗た人を癒された際にこのように言われています。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことか。イエス様は大切なのは律法の定めなのか一人の人が救われることのどちらなのか、そういうふうに問われます。またこれも別の箇所ですけれども、マルコによる福音書の2章では、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。律法というのは、人の助けのためにあるもので、人が律法に服従するのではないと明言されているのです。イエス様は今日の9章39節のところからでこのように言われています。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。これは私たちにも言えることです。自分たちの目はよく見えているという思い上がりが、実は多くのものを見えないようにさせているのではないでしょうか。私たちは今、イエス様が十字架の道を歩んだことを思い起こす受難節の時を過ごしています。謙虚にイエス・キリストによって私たちそれぞれの目を開かせていただきましょう。お祈りをいたします。神の技がこの人の上に現れる。イエス様はそうおっしゃいました。私たち一人一人の前にも神様の技がもうすでに現れています。しかし私たちの目はそれを見逃してしまったり、あるいは見えないようにしてしまったり、あるいは気づかない私たちであります。神様どうか私たちの目を開かせてください。そして今日私たちが聞いた御言葉があなたの恵みにより私たちの心の内に継ぎ木され、それが私たちの内に聖霊の実をもたらし、あなたの御名を称えさせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。